ヘブル人への手紙、12章の2節、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をもいとわないで十字架を忍び、神の右の座に、御座の右に座するに至ったのである。これは大変有名な聖句ですね。その前にですね、本当に信仰者たちの歩み、それは決してですね順風満帆な、本当にですね成功者の歩みではなかったかもしれないですけれども、でも彼らは、本当に自分の前に置かれている希望からしっかりと目を離さないで生きていった、そういう信仰の諸先輩たちがいるんですね。こういうわけで私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれているのだから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、という聖句です。ですね、このイエスを仰ぎ見るというこの言葉はですね、ギリシャ語でですね、こう離れてみるという表現が使われています。普通に見るっていう言葉ではなくて、離れるという前置詞と、何々から離れているという前置詞と、何々から離れていくという前置詞と、見るという動詞ですね。離れて、離れつつ見ると言いましょうか。こうイエス様から離れてどんどん身を離してみるというのではないんですね。そうではなくて、それ以外のものと自分と引き離して、ただそれだけを見るという意味なんですね。それ以外のものから身を引き離して、ただそれだけを見るというのが、この離れて見るという言葉の本意なんですね。離れつつ見るという言葉の本意なんですね。私たち本当にこの可視光線の世の中で、さまざまなものを目で確認しながら生きています。そして私たちは目で見たものに心を奪われてしまうという傾向を人間性として持っている。例えばですけれども、こう誰か普通に歩いていたら、ともにですね血だらけで、何かこう道路の上に、倒れて、こうピクリとも動かない人がいたとしますね。そうすると私たちは一瞬それに目を奪われてですね、一体どうしたのかしら、どうしよう、どうしたら、彼を助けられるかなどということを考えてですね、こう本当に見たものに心を奪われてですね、そして自分の行動が決定されていくということを日々経験していると思います。そうですね、例えば本当に大船という神奈川県のですね、横浜のちょっと外れみたいなところにいたでですね、その京浜東北線に乗っておりましたらですね、突然巨大な象が現れて、こうなんかゾーッとした記憶があります。こうなんかですね、その観音様みたいな像でしたけれども、なんかそれがこう動いてこっちに迫ってくる、なんか怪獣映画がですね、実際に自分の、生活の中で、起こったかのようなですね、ちょっと一瞬ちょっとぼんやりしてたせいかもしれないですけども、一瞬そんな恐怖感に、心奪われた記憶があります。私はですね、この、お寺なんかでですね、やたらに大きな仏像を作る、その理由というのはですね、やはり、そのように、 人間のその大きさよりももっともっと大きなものを作ることによって、その相手を威圧してですね、その相手を信じ込ませるというですね、そういう目的でそういう巨大な像というものは作られるんではないかなということを、その時に、なんとなく感じたわけなんですね。人間というものは巨大なものに威圧感を覚え、また、時としてそれはですね、人の心を圧倒するほどに力があるということをですね、その突然電車の窓から眺めたその巨大な像を見てですね、あ、そのためにその仏教では大きな像を作るんではないかなということを感じた記憶があります。まあ、キリスト教ではそういうことを一切禁じるわけなんですね。こう何かこう強制力によって力によって神の教えが説かれてはならないというキリスト教の教えの真髄にですね、そういうものがあるので、そういうのではなくて本当に、神様の現れ方っていうのはまた実につつましやかなんですね。例えばエリアに現れた神様っていうのはですね、か細い声で、もうその前にですね、嵐が起こったり巨大な雷が鳴ったりしてですね、まあ、本当に、天変地異みたいなことが起こるんですけども、そのいずれにも神様はいらっしゃらない。か細い声がエリアの元に聞こえた時に、そこに神様がいたという、本当に私の大好きな場面なんですけれども、まあ、エリアというのはですね、本当にその当時の巨大な国家を形成していたイスラエルの王様、この王様は神に逆らった王様で、本当に、国中に偶像礼拝を、持ち込んだ悪い王様なんですけども、アハブという人なんですけども、その悪い王様の悪い政治にですね、対抗して立ち上がって、そして一大宗教改革を成し遂げたですけれども、こう王様はですね、まあ、その宗教改革者エリアに屈服したんですけれども、その置き先のイゼベルという人、この人は外国人でですね、まさに、偶像礼拝のメッカのような場所で、生まれ育って、それを、結婚した相手の夫にですね、最初はそんなに、そのイスラエルの王様は悪人ではなかったのかもしれないですけれども、その悪の王女イゼベルという人にですね、魂を骨抜きにされまして、まあ、それで国中を偶像礼拝、国中に、偶像礼拝を蔓延させてしまった人なんですけれども、この王様はですね、その宗教改革者、エリアのもとに膝を屈してですね、ちょっとまあ反省のようなことをするんですけれども、イゼベルはですね、宗教改革をエリアが成したという時にカンカンに怒ってですね、何としてでもお前を殺すというですね、そういう脅し文句で、エリアに迫ってきたんですよね。そうすると、あれほどの勇気を持ってただ一人で、巨大な国家をイスラエルに向かって宗教改革を成した人物なんですけれども、その女王の脅し文句になぜか屈してしまうんですね。そしてもうスタからさっさと命を奪われないようにということで、逃げおうせてですね、そしてもうこう なんて情けない、あれほどの大きな働きをしていながら、たかが女の一人の脅しによってこんな逃げている自分の不甲斐なさに打ちのめされたんでしょうね。どうぞ神様、私の命を取ってくださいと言った時に、神様がさまざまな天体の嵐のような現象を起こして、でもそのいずれにも神様はいらっしゃらなくてですね、か細い声のもとに、神様はいてくださって、エリアをにパンを食べさせ励まし、そしてもう一度、宗教改革を遂行させるためにですね、エリアを立ち上がらせたというエピソードがありますけれども、まさに神様というお方はですね、力とかその強大さで相手を圧倒するお方ではなくて、本当にいるかいないかのようなか細い声で私たちを導いておられるんですね。ところが私たち人間というのはですね、その巨大なものに ものすごい影響を受けて、その心、それに心を奪われてしまうという弱い性質を持っています。で、信仰の先輩者たちもですね、時としてそういう失敗も繰り返すわけなんですよね。目の前の出来事に、心を奪われて、そしてこう一時期こう失意のうちにこううずくまるということが、そういうことを繰り返した人たちなんですよね、信仰者とはいえども。まあでもそういう人間の弱さをよくご存知の神様は、こういう言葉をですね、私たちに与えてくださってるんですね。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。それらの私たちの目を奪うさまざまな巨大なものから目を離して、そしてイエスを見ようじゃないか、ただイエスだけを見ようじゃないかっていうふうに私たちにお勧めをしてくださっています。そして信仰者っていうのは必ずしも私たちとは違う人たちではなくて、彼らもまた私たちと同じように一時期強大なものに目を奪われてしまうけれども、はっと我に返ってですね、神様が守っていてくださる、本当にか細い声で私たちにとってはいるかいないかのようなか弱い存在として私たちの元におられるけれども、この方はですね、この世のあらゆる強大なものに勝るお方で、そういう私たちの恐怖心なんかをよく理解した上で、そういう私たちをいたわり養いながら小さな声で私たちと共におられるけれども、いざとなったらその強大な力を発揮して私たちの目の前のあらゆる状況を打ち倒して、そして私たちのために、細い道を開いてくださる。だから私たちはそれらのさまざまな強大なものから目を離して、ただイエス様だけを見つめていこうというふうにお勧めをしています。本当に、そういう弱さを分かってくださり、それでも大丈夫、それらのものから目を離してただ私を見なさいというふうにして熱心に私たちに、導いてくださる、私たちを導いてくださる神様に信頼を置いて、そして、本当にですね、ただこのお方だけを見つめて生きていきたいというふうに思います。本当に最初にも言いましたけれども、私たちに与えられている光は本当にこの世のキラキラとした可視光線ではなくて、赤外線のような、見えあるのかないのか分かんないけれども、真っ暗闇の中でこそ力を発揮する、そのような光に導かれてこれからも歩み続けていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。天の神様、本当に、小さな存在として私たちを脅かさないように、私たちと共にいてくださり、そしていざとなったらその力を発揮してあらゆる困難を乗り越えさせてくださるあなたが私たちと共にいてくださることを感謝いたします。どうぞこれからも暗闇の中にいる人たちを慰めることができるように、どうぞ私たちの一歩一歩の歩みを確かにし、そして本当に、このような弱い私たちを導いてください。目の前のさまざまな強大なものに奪われるのではなくて、ただあなただけを見つめることができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。